こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社億万長者を目指すバフェットの銘柄選択術は、ウォーレン・バフェットの株式選択法を、理論だけでなく実際の企業分析に使える形で整理した投資実践書である。著者のメアリー・バフェットとデビッド・クラークは、バフェットの考え方を一般的な安値買いの発想としてではなく、強い競争優位を持つ企業を適切な価格で買うという方法として解説する。内容は、消費者独占型企業の見分け方、短期的な市場の混乱をどう利用するか、利益成長や株価の関係をどう読むかといった長期投資の核となる論点で構成されている。入門書として読みやすい一方、後半では計算や財務理解も求められ、単なる精神論では終わらない。バフェット流の銘柄選択を比較的体系的に学びたい読者に向いた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、市場は短期思考で動くという前提から出発する。本書の出発点は、株式市場がしばしば短期的なニュースや悪材料に過剰反応するという認識にある。著者はこの反応を弱点ではなく、優良企業を安く買える機会として捉える。つまり、価格が下がったから買うのではなく、本来は強い事業が一時的に売られすぎた局面を狙うのである。この考え方は、相場の値動きそのものを予測するのではなく、群衆心理によって生じる歪みを利用する姿勢につながる。したがって投資家に求められるのは、目先の悲観に同調しないことと、企業の実力を市場心理と切り離して評価することだ。本書は、短期売買ではなく、企業価値が崩れていないのに価格だけが下がった場面でどう判断するかを、バフェット流の重要な出発点として示している。次に、コモディティ型企業と消費者独占型企業を分けて考える本書の中心概念の一つが、コモディティ型企業と消費者独占型企業の区別である。コモディティ型企業は製品やサービスの差別化が弱く、価格競争に巻き込まれやすい。そのため利益率が不安定になりやすく、景気変動の影響も受けやすい。一方、消費者独占型企業はブランド力、習慣性、信頼性、顧客の囲い込みなどによって価格決定力と継続的な収益を持ちやすい。本書はこの後者こそがバフェットの富の源泉だと位置づける。重要なのは、単に有名な会社を探すことではなく、競争優位が事業構造として持続しているかを見極めることにある。投資家はここで、売上高の大きさよりも価格競争に巻き込まれにくいか、長期にわたり利益を残せるかを重視する視点を学ぶ。さらに、消費者独占型企業を見抜く8つの基準を実務に落とし込む本社の実用性を高めているのが、消費者独占型企業を判定するための8つの基準である。ここでは、抽象的な優良企業論ではなく、実際に銘柄を選ぶときの点検項目が提示される。強いブランド、継続的な需要、資本効率の高さ、価格引上げへの耐性、競争相手の参入しにくさなど、事業の質を多面的に確認する発想が取られている。これにより、投資家は見かけの成長率に惑わされず、企業の収益力の持続性を評価しやすくなる。重要なのは、これらの基準が単独で機能するのではなく、全体として事業の守りと稼ぐ力を確認する道具になっている点である。株価チャートや短期材料ではなく、企業が長期にわたって顧客から支持される構造にあるかどうかを比較的具体的に検討できるようにする章である。そして、会置が投資収益率を決めるというバフェット式の計算思考。本書の後半では、バフェットの投資判断を支える計算思考が前面に出る。ここで強調されるのは、どれほど良い企業でも買い値が高すぎれば期待収益は下がるという点である。逆に安定的に利益を生み、成長も見込める企業を割安で買えれば、保有期間の成果は大きく改善する。本書はこの関係を利益成長率、株価、収益率、国債利回りとの比較といった観点から整理し、株式投資を感覚論で終わらせない。特に株式を単なる値上がり期待の対象ではなく、将来キャッシュフローを生む資産として捉える姿勢が明確である。投資家はここで、企業の質だけでなく、投資時点の価格が最終成果を左右することを学ぶ。つまり本書の計算は数字遊びではなく、買うべきか見送るべきかを判断するための実務的な検証手段として機能している。最後に、初心者向けの読みやすさと後半で求められる財務理解の両立。本書はバフェット本の中でも比較的平易に読める部類だが、読み進めるほどに実務的な難しさが増す構成になっている。前半は投資哲学や企業の見方を中心にしており、初心者でもバフェット流の骨格をつかみやすい。一方で後半では EPS 収益率、資本効率などの理解が必要になり、簿記や会計の基礎があると読み解きやすい。この二層構造は欠点でもあり利点でもある。なぜなら、単なる入門的な名言集ではなく、実際に銘柄を評価するところまで読者を連れていくからだ。 本書が評価される理由は概念説明で終わらず、学習者に自分で企業分析を行う姿勢を求める点にある。難しさはあるが、その分だけ投資の再現性を意識した学びが得られるため、実践志向の読者には価値が高い。結論として、この本はバフェットの名前に惹かれて読むというより、長期投資で本当に必要な判断軸を学びたい人に向いている。特に割安株を単純に探すのではなく、競争優位のある企業を適切な価格で買うという考え方を身につけたい読者には有益である。個人投資家、企業分析を始めたばかりの人、そして価値投資の基礎を体系的に整理したい人にとって、実践的な手がかりが多い。本書が同種のバフェット本と異なるのは、哲学の紹介にとどまらず、消費者独占型企業の見分け方や価値と収益率の関係を手順として確認できる形にしている点である。古い本ではあるが、企業の競争優位と価格の関係という基本原則は今も有効であり、長期投資の土台を作る上で十分に読む価値がある。ご支援いただける場合は、メアリー・バフェット、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。